月1回ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。こんばんは、 FM 笑顔笑顔ナビゲーターの飯田実です。この時間は岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。今日お招きしたのは岡崎市民病院の腎不全看護認定看護師をしていらっしゃいます水野幸恵さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
今腎不全看護認定看護師というふうにご紹介したんですが、
はい、
その前にですね、岡崎市民病院看護局外来診療科とあるんですよね。
はい、
非常に長い
そうですね、
肩書きなんですけれども、はいはい、普段どんなお仕事をされてるんですか。
普段は、はい、外来ですね、に勤務させていただいていて、
はい、
受診される患者さんの診療の補助だったり、あと医師から指示のあった点滴だとか処置を行いながら患者さんの相談に対応しています、
はい、
でそのお仕事以外に腎臓の機能が悪くなってしまった方だとかを対象として、腎代替療法選択外来っていうものを担当させていただいています。
ありがとうございます。外来ですから入院している方ではなく、
はい、
通って見える方。
そうです、
通院して見える方ってことですね、
はい、
先ほどこれも耳慣れない言葉がありまして、
はい、
腎代替療法。
はい、
でまず何ですか。
そうですね、腎臓が悪くなったら透析になるよっていうことを聞かれた方多いんじゃないかなと思うんですけども、
はい、
腎臓が働きをやめてしまう時にですね、腎臓の代わりとなる治療のことを腎代替療法っていうふうに呼ばせていただいていて、
はい、
透析の中でも血液透析っていうものと腹膜透析っていうものがありまして、
それ以外にも、透析もいろいろあるんですね。
はい、それ以外にも透析治療と別に腎臓の移植ですね、はい、っていうものがあって、それらを腎代替療法っていうふうに呼んでいます。
かつ選択外来と、
はい、
これは、はい、入院するんじゃなくて通って見えてってことなんですよね。
そうです、はい、腎臓病を患ってる方って日常生活をね、普段健康な方と変わらずに一緒に同じように生活されてますので、
はい、
腎臓が働きをやめてしまう前に今後どういった治療を受けていきたいかっていうのを患者さんとご家族さんと、
うん、
あとは医療従事者のスタッフでみんなでどうしていきたいかっていうことを話し合う外来のことを腎代替療法選択外来っていうふうに呼ばせていただいてます。
なるほど、用語はよく分かったんですが、はい、そもそも腎臓が悪くなるかもって思いながら生活している方は、はい、多分
そうですね、
いらっしゃらないかと思うんですが。
そうですね、はい、
悪くなるとどういうことになるんですか。
そうですね、腎臓が悪いと、はい、一番最初に出始める症状としましては手足のむくみ、
はい、
が出てきます、はい、あとは血圧が高くなるだとか、あと貧血が出てくる、
はい、
でそれを超えていくとちょっと息苦しいだとかだるいだとか、うん、頭が痛い、もう食べれなくなってしまうっていうような症状が次々出てくる状況になります。
一つ一つ取ってみますと、例えば、はい、ちょっと風邪ひいたかなだとか、
はい、
疲れてるのかなとか、はい、あと年だからねとかね、
そうですね、
そんな風に思えるような症状ですけれども、
はい、
積み重なった時にはもう悪くなってるってことですか。
そうですね、沈黙の臓器っていうのが人間の体の中にはたくさんあるんですけども、
はい、
その中でも腎臓は本当その一つで、健康診断とかね、皆さん受けられてるかなと思うんですけど、
はい、
健康診断をこまめにね毎年受けられてる方だと、いよいよ腎臓悪くなってきたよっていうことに気づくこともあるかもしれないんですけど、もう長年退職されてからは検診も受けてないよっていう方が、久しぶりになんか風邪ひいて調子が悪いなと思ってかかりつけ医さんに行ったら、あなた腎臓もうすぐ透析ですよっていうこともなきにしもあらずなので、ご注意いただきたいなと思います。
そんなに 自覚症状ないものなんですか？
そうですね、あの早めにあのむくみとかで出られる方もいらっしゃるんですけど、はい、もう全く無症状で、蓋を開けてみたらもう透析間近で、あの当院に紹介されてきてしまうっていう方もいらっしゃいます。
この透析なんですが、
はい、
透析になりました、
はい、
何らかの状態で透析しなくても良くなりましたってことは？
ですね、腎不全っていうものがですね、はい、2種類ありまして、慢性的に経過してきてもう最後透析に至るっていう慢性腎不全っていうものと、
はい、
本当にあの風邪だとか、あの腎臓自体の炎症だとか、あとは腎臓につながっている臓器のところでちょっと腫瘍ができてしまってっていうようなことで、腎機能が悪くなってしまってっていうので一気に悪くなってしまう急性腎不全っていうものがあるので、
はい、
その急性の腎不全の方ですと良くなることもあるんですけども、慢性的な経過になるとやっぱり急に良くなるってことはまずないですね。
慢性腎不全は基本的に症状悪化しちゃったらずっと透析ってことですか？
今は、はい、腎臓のための治療っていうのもだいぶ確立されてきてはいるの で、
ね、
はい、早めに見つかれば、透析にならずに、はい、生涯を終えることもできるようになってきています。
なるほど、
はい、
その今おっしゃった慢性腎不全、慢性腎臓病、
はい、
っていうのは、
はい、
どういう状態のことを言うんですか？
はい、定義が一応ありまして、
はい、
腎臓の数値を表す血液検査の中でですね、はい、EGFR っていうものがあるんですけども、これは腎臓のを点数化したようなもので、全く機能しないものをゼロで、
はい、
健康な腎臓を100で例えると、大体60点ぐらいから下の方、
はい、
60点以下を3ヶ月続いてしまった場合には、
はい、
慢性腎臓病っていう風に診断する形になってまして、はい、タンパク尿だとか、
はい、
尿検査でですね、ちょっとプラスの時期が3ヶ月以上続くっていうのも慢性腎臓病っていう風に診断されます。
な
かなか病院に通ってないとご自分で判断するのは難しいかなっていうふうには思います。
そうですね、今伺って、はい、自分では多分気づくの無理だなって思いました。
そうですね。
で、先ほどおっしゃったような症状が、
はい、
だんだん現れるようになってくるってことですね。
はい、
これ初めのうちは気づかないですね。
そうですね、はい、
ちょっとむくみっぽいから、
はい、
ちょっと体の中に塩分溜まりすぎかな、バナナ食べとこうとかみたいなね。
そうですね、
そんな形になりそうですよ、
はい、腎臓が悪い方ってカリウムっていうものが体にどんどん溜まりやすくなってしまうので、はい、本当にむくんできた、バナナ食べようってなった時に、血液の中にそのバナナのカリウムっていうものが溜まってしまうと、はい、今度は急に突然心臓が止まっちゃうような、不整脈が起きたりとかもするので、本当にね、ご自分の今の腎臓の状態っていうのを知ってもらうってすごく重要になってきます。
よくわかりました。結構な危機的状況なんですね、そういうのって。
まあ急激に悪くなるわけではないので、定期的にご自分の腎臓の値を知ってもらうっていうことが大切かなと思います。
なるほど、
はい、
腎臓を守ろうっていう意識が今ものすごくにわかに芽生えたんですけれども、
は
い、どうしたら守れるんですか？
そうですね、はい、先ほどからね何度も言わせていただいてるんですけども、やっぱり健康診断が一番わかりやすいかなっていうふうに思います、はい、この腎臓を点数化した EGFR っていうものは健康診断に含まれておりますので、はい、そこで採血をしていただくことで自分の腎臓は何点ぐらいなのかなっていうことを知っていただくことにもつながりますので、
はい
はい、そこからまずは始めていただければいいかなと思います。
これ1年に1回ぐらいでいいですか？
はい、そうですね、
はい、
はい、 まずは1年に1回受けていただいて、
はい、
まあ、かかりつけ医さんがある方とか、血圧高い方とか、
はい、
かかりつけ医の先生が、ずっと血圧が高いからって言って採血をしていただくと、結構腎臓の方も見れるっていうこともありますので、
あ、
はい、健康診断受けていただいて、かかりつけ医さんがある方は定期的にかかりつけ医さんにかかっていただくっていうことが重要になってきます。
そういうことですか。
はい。
ただ検診結果なんですが、
はい、
結果が出て説明はしていただくんですけど、
はい、
後で自分で見返した時に、
はい、
何をどう見ればいいのか分からないっていう、どの数字を見ればいいですか。
そうですね、腎臓に関しては、はい、EGFR っていう、はい、腎臓の点数化したものですね。
これが60以上であれば、はい、まあなんとかってことですか。
60以上あれば全然大丈夫で、
はい、あ、そうなんですか。
そうなんです。60未満になったから、
はい、
もうすぐ透析だよなんてことはないんです。
あ、そうなんですね、
はい、そうなんです。60未満の方は、はい、これから腎臓を守るための治療を頑張っていってねっていうだけであって、
はい、
60を切ったからもう透析なんだなんて思うことは全くありません。
あ、はい、分かりました。
だいたい透析になるよって言って、もうそろそろ透析の準備しましょうかっていう値が10ですので、
はい、
はい、まあ、そこにならないように健康的な生活を保ってっていただくっていうこともあって、60を切ったらちょっと気をつけていこうねっていうような値になります。
でもしも例えば、はい、ちょっと数字悪かったっていった場合、はい、もちろんお医者さんでも言ってくれると思うんです。助言もしてくれると思うんですけども、はいはい、そうなる前に、
はい、
日常からちょっと気をつけたいじゃないですか、
はい、
悪い習慣を身につけないために。
そうですね、
どうしたらいいですか。
まずは、
はい、
どんなご病気でもやめた方がいいよって言われる禁煙ですね。
やっぱりそうですね。
そこは本当に、
はい
はい、禁煙するところから始めていただいて、おタバコ吸ってる方は、
はい
はい、でそれ以外はもう本当に血圧、腎臓ってすごい細かい血管の集まりでできている臓器になるので、
はい、
血管を守るための治療が腎臓を守ることにつながりますので、うん、血圧が高めの方は、
はい、
塩分を摂取することに気をつけていただいて、血圧が上がらないように気をつけていただくっていうことが重要になってきます。
今割と、
はい、
レストランなど行っても、
はい、
塩分どのぐらいっていうのね。
そうですね、
セブンが書かれているものが多いですけれども、
はい、
大体どのぐらいを目安にすればいいものでしょうか。
そうですね、日本人の塩分摂取量っていうのが大体今9グラムぐらい、
はい、
7から9グラムぐらいっていうふうに言われてるんですけども、そこをですね、血圧高い方だとか腎臓が悪いよって言われてる方は6グラムを目指していただくっていうことが大切になってきます。
はい、味がなくなるのが嫌って言って塩分控えるの辛いって方もいらっしゃるかもしれませんけれども。
そうですね、
はい、
はい、取り方にちょっと注意していただいて、ラーメンとか全く食べちゃいけないっていうわけではなくって、はい、麺は食べてスープは残していただくだとか、お味噌汁1日3杯飲んでますっていうことであれば、
はい、
1日1杯にしていただくだとか、自分でできるところから少しずつ、はい、行っていっていただくと、気づくと、あれ、私塩味あんまりなくても生活できてるっていうようなことになるかなと思いますので、
これ、ね、はい、本当にそうで、
はい、
我が家がそもそも味付けものすごい薄い家なんですよ、
はい、
で、うちの母が健康に良くないって言って、
はい、
塩分を少しずつ減らしていった結果なんですけれども、はい、全く大丈夫です。
あ、
生野菜も、
はい、
そのもちろん新鮮な野菜ってことですよ、はい、何もかけなくても非常に美味しくいただけるような舌になりますので。
そうですね、初めはもうこんなの食べれないとおっしゃってた方でも、
はい、
本当に慣れてくるとそれが普通になってきたよっていう風に言われる方もね、結構いらっしゃるので、
はい、
もう本当に無理せずですね、一気に変えようとするとご自分が辛くなってしまうので、はい、少しずつ少しずつやれることからやっていただければいいかなと思います。
は
い、
そうですね、
はい、
まずはこの、日本人の食塩の摂取量平均っていうのを、
はい、
知っておいて、
はい、
男性と女性でも変わるんでしょうか。
そうですね、
ええ、
はい、 男性が 7.5g 女性が 6.5g が推奨っていうふうにはされてますけども、はいはい、ただ、まあ、日本人お醤油大好きなの で、ね、お醤油お味噌大好きですので、はい、やっぱりこの目標とされる数値よりは多くなっているのが現実です。
はい、はい、分かりました、はい、それはちょっとちゃんとね、はい、自覚をして、
そうですね、
日々から少しずつ少しずつ、
はい、
あとは先生から処方されたお薬が、ね、はい、あるかと思うんですけども、はい、こういう悪い方って、はい、悪くなった方って、はい、で私もそうなんですけども、はい、ついついねなんか良くなってきたっていうと、
はい、そうですね、
忘れがちだったりとか自己判断でやっちゃう方いらっしゃると思うんですけど、はい、あれ良くないそうですね。
そうですね、特に自覚症状がない病気になりますので慢性腎臓病が、はい、なので途中であら来ないわっていう方もいらっしゃるんですけども、はい、本当に血管を守ることで透析になるまでの日にちを延ばすことにつながりますので、はい、定期的に通っていただいて、まあ、将来的に透析になってしまうかもしれないですけども、それまでの生活を長引かせることにはつながるかなと思いますので、定期的に受診していただいて出されたお薬を飲んでいただくっていうことが重要になってきます。
はい、ありがとうございます。はい、先ほどタバコのお話はありましたが、はい、お酒はいいですか？
お酒もですね、はい、本当に腎臓が悪くなった方、悪いよって言われてない方がもう本当すごく減らします、腎臓のためにっていうことは必要がなくって、
はい
はい、いよいよもうそろそろお酒も控えた方がいいよっていうふうに先生に言われた方は本当缶ビール1本ぐらい、はい、日本酒ですと1合ぐらいですねにとどめていただければいいかなって理想ですね、はい、になります。
ゆっくり体にいいおつまみをいただきながらね、
そうですね、塩分控えめの、
はい、楽しんでいただければと思います、
はい
はい、チーズとかも結構塩分高いですからね。
そうですね、
気をつけたいですね、
はい、美味しいものは
そうなんですよね、
塩分が含まれております。
で今年は特にそうですけれども、
はい、
いきなり寒くなったんで、はいはい、皆さん体調崩しがちで、
そうですね、
はい、日頃の基礎体力が物を言ってる感じがするんですけれども体力もつけておいた方がいいですか先生？
そうですね、はい、9月にこちら の健康講座の方で、はい、フレイル、
はい、
っていうお話があったかと思います。筋力量が減ることによって慢性腎臓病も悪化しやすいっていうふうに言われてますので、はい、適度な運動ですね、疲れてしまうとそれがストレスになって余計に腎臓悪くすることにもつながりますけども、
はい、
疲れない程度の運動はしておいていただけるといいかなと思います。
あとは継続ですよね。
そうですね、はい、
一気にやると疲れるんで、はい、もうやりたくなくなるんですよ。
そうですね、
ちょっとずつちょっとずつ、
はい、はい、
雨の日も風の日も
お家でもね、はい、椅子で座ってる時にちょっと足を上げてみるとかでも、
はい、
筋力を低下を防ぐことにもつながりますので、
はい、
ぜひ実践していただければと思います。
今日ね本当に今までいかに無自覚だったかっていうことがよく分かりました。ラジオ機の方も臓器のお話ラジオで聞けて奥が深かったですっていうメッセージをいただいています
、はい、
ね、これを機会にぜひ我々も、
はい、
ちょっとでも自覚を持ってね日々生活したいですよね、はい、
そうですね、
先ほどつい先生って言っちゃいましたけれども、実際には看護師さんとして働いて見える方で、
はい
はい、ただいざという時には多分すごくお世話になるんじゃないかと思いますのでぜひね今日のお話をしっかりと心に留めていただきたいと思います。それでは最後になりますが、はい、水野さんからラジオの前の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、はい、今ですね日本で慢性腎臓病の患者さんが成人にの5人に1人2000万人を超えてるっていうふうに言われています。
はい、
透析を受けられてる患者さんも35万人いらっしゃいます。腎臓は他の臓器と一緒で年齢とともに機能が低下する臓器になります。腎臓を守ることで全身の病気の予防にもつながりますので、まずは会社や地域で行われている健康診断を受けてご自分の腎臓の状況を知っていただけるといいなと思います。
はい、
はい、岡崎市ではかかりつけ医の先生と市民病院の腎臓内科の医師が CKD 連携パスっていう慢性腎臓病の方を対象としたパスを利用して一緒に慢性腎臓病の治療も行わせていただいております。 これからも全ての慢性腎臓病の患者さんが自分らしい人生を送ることができるようお手伝いさせていただきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。毎月1回ラジオを聞いて健康づくりをしませんか。今日お招きしましたのは岡崎市民病院の腎不全看護認定看護師でいらっしゃいます水野幸恵さんでした。テーマは腎臓を守ろう、一緒に守っていきましょう。
はい、私も気をつけます。
よろしくお願いします、はい、さて、新年1回目は1月22日木曜日を予定しております。次回は薬局性薬剤師永田正史さんをお招きしまして、インフルエンザのワクチン薬のあれこれをテーマにお話を伺います。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。なおこのコーナー毎月1回で、予告なく週が変わる場合もありますので、こちらはご了承いただきましてぜひともお聞きいただければと思います。それでは水野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。